午後の出席議員数16名、午前に引き続き会議を開きます。18番、鈴木淳子議員、ご登壇願います。
それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。この度の私の質問は、市長就任において初めての施政方針拝見いたしまして、その施政方針によりまして、子育て世代、働く世代、高齢者世代、それぞれの年代別の取り組みについて、市長が立山市をどう導いていくのかお伺いをいたします。まず大きな一点目であります、子育て世代の取り組みについてでありますが、妊娠から出産、子育てに至る取り組みとして、伴走型相談支援および出張子育て広場とは何でしょうか、伺います。次に小さな2点目になります。高校生相当年齢までの医療費の助成とはどのように進め、その財源はどう考えますか。大きな2点目です。働く世代の取り組みについてであります。まず1点目、小さな1点目です。雇用の創出とは何を指しているのか伺います。次に小さな2点目であります。就業支援の強化とは、既存の取り組みにさらに力を注ぐという考え方なのかお伺いをいたします。次に大きな3点目であります。高齢世代の取り組みについてであります。高齢者を対象とした地域相互組織の立ち上げとは何でしょうか、伺います。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては、再質問をさせていただきます。
森市長。
鈴木淳子議員の質問にお答えします。大きな第一、子育て世代の取り組みについての第1点目、妊娠期から出産、子育てに至る取り組みである伴走型相談支援および出張子育て広場についてでありますが、まず伴走型相談支援について説明いたします。さらなる子育て環境の充実を図るため、妊娠期から出産、子育てに至るまで健康課保健師が寄り添い、きめ細やかに相談に応じ、医療機関や子育て支援施設などの関係機関と連携を図りつつ、必要な支援につなぐことで、妊婦や子育て家庭の孤立感、悩みや不安の解消、軽減解消を図ります。具体的には、これまでと同様、妊娠届出時と出産後に、すべての妊産婦に対し、保健師による面談を実施し、健康状態や悩みを確認した上で、出産や子育てに関する相談に応じるとともに、必要に応じて関係機関と連携を図りながら支援を実施してまいります。加えて、出産や産後に関する不安が募りやすく、 産前休暇に入る時期でもある妊娠8ヶ月ごろにアンケートを実施し、希望者及び保健師が必要と判断した妊婦に対し面談を行い、妊婦の不安や悩みを把握し、必要な支援につなげてまいります。続いて出張子育て広場について説明いたします。子ども・子育て支援法により市町村に実施が求められている地域子育て支援拠点として立山市は元気な広場を開設しております。元気な広場では乳幼児の子育て親子の交流や育児相談、子育て情報の提供を行っていますが、小さな子どもを連れて元気な広場まで行けない状況も想定され、その機能を地域の身近な施設で利用できるよう平成26年度から船形地区で開始したのが出張子育て広場です。翌27年度には九重地区、30年度からは神戸地区へとその場を広げ、利用者からはスタッフや利用者同士の距離が近く、気軽に子育ての悩みや困りごとを相談できると地域の子育て親子の交流の場となっています。しかしながらコロナ禍において利用者がいない日もある状況から、九重地区および神戸地区について実施方法を見直し、利用者が見込める他の地区の公民館やイオンタウン立山、図書館などを巡回する形の出張子育て広場を実施しています。これらの取り組みにより新規の利用者の拡大を図るとともに、地域のニーズに沿った子育て支援を推進していきます。次に第2点目、高校生相当年齢までの医療費助成についてでありますが、千葉県のシステム改修により令和5年8月から医療費助成の現物給付が可能となります。立山市においても対象年齢の拡充について、現在阿波医師会をはじめ関係機関と調整中であり、同時期の実施を目標に条例の改正と予算化を進めていきたいと考えています。また対象年齢拡大に伴う財源につきましては、現在国や千葉県に助成制度はありませんので、全額立山市の負担となる予定です。今後も国や千葉県に対して補助制度について要望を継続してまいります。次に大きな第2、働く世代の取り組みについての第1点目、施政方針における雇用の創出とは何を指しているのかについてでありますが、立山市では進学や就職等により地元を離れた若者が地元に戻って就職できる企業が少ないことが大きな課題であると認識しています。そこで立山市では既存の企業が新たな事業に挑戦するための設備投資等を行うことや、企業誘致を推進することにより新たな企業が立山に進出すること、意欲ある若者等がチャンスを捉えて起業や創業をすることなどにより新たな雇用の機会を創出するための取り組みを行っています。具体的には新たな雇用を創出する企業等に対する企業立地奨励金や雇用促進奨励金、企業支援補助金等の助成を行ってまいりましたが、今後もこれらの施策を通じて引き続き雇用機会の拡大を図ってまいります。次に第2点目、就業支援の強化についてでありますが、立山市ではこれまでに地元企業で働く若者を紹介するリーフレットの作成配布や、近隣市町や関係機関と連携した南房総のお仕事探しイベントの実施、阿波地域での就職を希望する高校生を対象とした阿波地区合同進路セミナーや面接練習セミナー等の開催を通じて就労支援を行ってまいりました。またリノベーションスクールや阿波六県高校等の取り組みを通じて高校生に地元で起業することや市内企業の紹介を行い、少しずつではありますがその成果が現れてきています。今後も立山市の将来を担う若者に対して近隣市町や関係機関と連携し、さまざまな機会を捉えて地元企業の紹介や意見交換会等を通じて地元で働くことの魅力を伝えることにより、資格や専門性を身につけた若者が 地元で就労できるような環境づくりに取り組んでいきたいと考えています。次に大きな第3、高齢者を対象とした地域互助組織の立ち上げについてでありますが、高齢者が住み慣れた地域で自分らしくいつまでも暮らすためには、医療、介護などの公的なサービスだけではなく、民間サービス、ボランティアによる支援、自身や家族による対応など、多様な主体から提供されるさまざまなサービスを活用し、一体的、包括的に高齢者の暮らしを支えていくことが重要です。地域互助組織は、地域住民による助け合いの組織であり、少子高齢化が進み、社会資源が限られる地域において、高齢者の生活を支える重要な要素の一つとなると思います。現在、市内で活動する地域互助組織として、豊房金丸地区の山荻お助け隊があります。この団体は、地区のコミュニティ委員会を母体として、高齢者の困りごとを地域の有償ボランティアで解決する活動をしており、東永田地区、金丸東公園地区でも同様の取り組みが展開されています。これまで館山市では、社会福祉協議会とともに、地域での助け合い、支え合いをテーマとしたフォーラムやワークショップを開催してまいりました。今年度は、ボランティア等に興味のある市民の方を対象に、地域づくりフォーラムを開催するとともに、地域で健康づくりを行う保健推進委員を対象に、介護予防地域づくり研究会を開催し、互助活動の啓発と組織化への機運醸成を図っています。また、体操教室、サロンなど、住民主体の通いの場への積極的な参加や、移動スーパーを導入する地域の支援を通じて、町内会の役員、民生委員や各団体の代表者など、地域の皆様との関係づくり、ネットワークづくりを進めています。地域互助組織の立ち上げや運営については、あくまで住民に委ねられており、行政にできることは限られるため、市内全域の展開には時間がかかります。今年度、地域づくり事業を進める中で、宮城地区、高谷地区の有志の方から、地域で助け合いの活動をしてみたいとの声をいただき、地域での話し合いの場に参加しています。また、社会福祉協議会が開催する多世代交流を目的としたイベント、つながりはじめの参加者から、子ども・シニア食堂を開催したいとの相談を受け、組織の立ち上げ支援を行うなど、少しずつではありますが、これまでの取り組みの成果が出始めていると考えています。来年度は、こうした館山市の取り組みが少しでも互助組織の立ち上げにつながるよう、社会資源の発掘や、地域互助組織の立ち上げ支援を行う生活支援コーディネーターを社会福祉協議会に配置します。この生活支援コーディネーターが中心となり、行政と地域との接点を増やし、地域課題を一緒に考え、話し合い、協議して対応することにより、地域での助け合いの活動を館山市全体に広げていきたいと考えています。以上です。
鈴木純吾議
員。それでは再質問をさせていただきます。まず子育て世代についてなんですが、新しい取り組みとして、妊娠8ヶ月の方を対象とした取り組みについては、いろいろと悩みや不便なことあったりする方もいらっしゃるでしょうから、それは評価をしたいというふうに思います。この方々を支援していこうということについて、なぜそういうことを入れようというふうになったのか、お聞かせをください。
健康福祉部長。小沢健康福祉部長。
伴走型相談支援のうち、 妊娠届出時の面談と、出生届出後の家庭訪問は従来から実施しておりまして、今回新たな取り組みとして妊娠8ヶ月頃にアンケートによる状況把握と、希望者及び、必要な方への面談を実施して不安の軽減や必要な支援につなげようとするものでございます。この伴走型相談支援は国が新たに創設した取り組みであって、全国的に実施されるものでありますが、従来からの取り組みと新規の取り組みを合わせて、すべての妊婦、子育て家庭が安心して出産、子育てができるよう、妊娠期から出産、子育てまで一貫して、身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ、伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する制度ということで、国が新たに創設した制度ということでございます。以上です。
鈴木淳子議員。
ちょっと聞き方が悪かったのかもしれませんけれども、8ヶ月の方を対象としたそのアンケートによって面談とかするのは、これは全国で国のね、取り組みとして全国で同じことがされるという認識でいいんですか。
小沢健康福祉部長。
はい、議員おっしゃる通り全国一律に、この制度で実施をされることになります。以上です。
鈴木淳子議員。
正直言って施政方針の中からの質問ですから、市長が新しくなっての市長独自のね、何か思い入れがあって、立山市独自でやるのかというふうなことを思ったもんですから、お聞かせ願いました。それは了解しました。で、次に市長子育てについてなんですが、丁寧に説明いただきましたので、よく分かりました。ただ今後ですね、やっぱり子どもが少なくなっていく中で、出生の減少していく中で、これを今後ですね、どうやって取り組んでいくのかっていうのは、また地域を広げていくのか、そのためには何が必要なのかということも検討をしていかなきゃいけないのかなというふうに思いますので、このことについては見守りをしたいというふうに思います。次にですね、子どもたちの、その遊具についてなんですが、私も存じ上げなかったんですが、遊具についてメンテナンスをする会社があるということを初めて知りまして、で、立山市では、その遊具のメンテナンスについてどうされているのか、その状況をお聞かせください。
はい、岡田教育部長。
それでは子どもたちの遊具のメンテナンスの状況ということで、私の方からは幼稚園や保育園、子ども園の遊具につきまして、やっている状況についてお話をさせていただきたいと思います。各園ではですね、園の職員が目視による点検を常時しておりまして、2年に1回専門業者による定期点検を行っております。定期点検の結果によって修繕が可能な遊具は業者等による修繕を行い、経年劣化が激しく継続支障が不可とされた遊具につきましては撤去更新をしております。遊具につきましては適正に維持管理をして、子どもの怪我が起きないように十分に気をつけるとともに、安全な遊び方などを指導を行っているところです。以上です。
鈴木淳子議員。
そこで今までにその問題があったとか、指導を受けたとか、あるいはそういった事案はなかったですか。
岡田教育部長。
はい、やはり経年劣化でですね、もうこれ継続使用に耐えませんよとかいう遊具は出てまいります。そういう時は撤去をしてですね、次の更新をできるだけしていくということで対応しております。以上です。
鈴木淳子議員。
はい、 いわゆる不便は起きてないという、そういう認識でよろしいのかなというふうに思います。ここで、子育て世代 の一番最後の質問になるんですが、ですね、高校生相当年齢までの医療費の助成についてであります。市長も私もこの問題については、非常にこだわって今まで、来て、いるわけなんですが、今、まさに国の方で議論になっている問題なのかなというふうに思いますが、ただ、思うのは、国についてはね、やるよと言ったところで、その財政的な支援はしないという、これは本当にいかんともしがたい。で、こんな中で、助成を行っている自治体あり、やってない、財政的な理由でやってない自治体ありという中で、本当に公平に子どもたちのを育てていくつもりが国にあるのかなっていうのは、本当に不満であります。で、ここでそれを不満を申し上げたところで、致し方ないわけなんですが、すべてのその子どもたちを育てるっていうふうなその意味でのその議論であればそれでいいわけなんですが、どうもそういうふうにはなってないというところは非常に今後も市長はあらゆるその場面でですね、お金はきちんとその国が責任を持つべきだということは申し上げていく必要があるだろうなということを強く申し上げておきたいというふうに思います。で、この問題について、今朝の新聞はご覧になった方、あるいはテレビなどのニュースで、ご覧になった方、多くいると思うんですが、全国でその統計を取り始めてから初めて、子どもの出生が80万人を切るというニュースが大きく取り上げられています。子育て世代へのその支援については、国会で今、議論になっておるところではありますが、子どもの その誕生については、妊娠から18歳までのそのいろんな支援、さまざまな支援ありますけれども、実は妊娠に至るまでのその不妊治療も含めた部分もここにきちんと組み込むべきではないかというふうに考えています。そのためにその全国の自治体ではさまざまな支援を行っておりますが、先ほども申し上げましたが、支援したくても財政上できないという理由からですね、支援ができない自治体も多くあるわけで、どんな立場の子どもたちが公平に育つためには、国が支援していくのが当たり前のことであるというふうに私は認識しています。自治体間で財政力により、公平な子育てができないというのはおかしいというふうに言わざるを得ないわけです。この間、このような国への要望を本当にこの議会のたびに地方の議会から国へ申し入れてくれということを言い続けていくことは本当に私は腹立たしい思いであるということを申し上げておきたいと思います。この問題について市としてはどのようにお考えなのか、その点をお聞かせいただければというふうに思います。
小沢健康福祉部長。
はい、議員のおっしゃる通りだと思います。で、今、今回この質問が、子ども医療費の助成制度だけに限らず、子どもを育てていくためのそういった、家庭の助成等については、国全体としての根 慣をなす制度であると認識をしています。どこで生まれても、それからどこに住んでいても、すべての子どもに必要な例えば医療が平等に保障されることが必要であって、そのためには国の財政支援による全国一律の制度創設の早期実現が必要というふうに考えております。以上です。
鈴木淳子議員。
これはですね、いつもいつもここで、市長に対してですね、なんとか意見を言ってくれ、述べてくれという要望をするだけではなくて、各私たちも含めて、各それぞれの方々がね、やっぱり意識を持って申し上げていくというのは必要なんだろうというふうに思います。ありがとうございました。で、次の質問に移ります。働く世代の取り組みについてなんですが、企業誘致に向けて、その企業訪問についてはこう出されていますが、具体的にどの企業なのか、こう視野に入っているのか、またはすでに訪問をしていらっしゃるのか、もし訪問しているとすれば、感触はどうなのか、お聞かせをください。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。企業誘致について、具体的に視野に入っている企業につきましてはですね、現在3社ほどございます。で、具体的な会社名を申し上げますが、申し訳ありませんが、まだ差し替えをさせていただきたいと思いますが、まず1社目でございますが、電動車両の製造販売を行っている企業でして、市長が就任された後にですね、1月に都内の本社を訪問していただきました。で、この企業はですね、館山市内で同社が希望する進出候補の取得を目指しておりまして、進出候補地ですね、その土地の取得を目指しておりまして、その取得の可否がですね、感触としてここはポイントとなるのかなというふうに考えております。それから2社目につきましては、館山市内でバイオマスを軸とした地域課題解決につながる事業を計画しております都内の大手企業でございまして、3月に表敬訪問をいただく予定となっております。で、こちらにつきましては、具体的な事業スキームの確立の可否などが感触としてポイントかなというふうに考えております。それから最後の3社目でございますが、こちらにつきましては、食品加工販売場の千葉県内のですね、進出を検討している大手の企業でございまして、こちらにつきましては、市長にですね、早期にトップセールスの機会を担当可能で作っていきたいと、このように考えております。以上でございます。
鈴木淳子議員。
この今、3社の話がありましたけれども、立ってみて、その感触っていうのは、率直にどんな感じでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、ちょっと先ほどのお答えとですね、繰り返しになってしまうと思うんですけれども、まず1社目の電動車両の製造・販売を行っている会社につきましてはですね、その、この企業がですね、製造工場として進出する、土地の取得というところがですね、今いろいろと動いていただいているところでありまして、この取得できるかどうかによって、進出していただけるかどうかというところが決まってくるのかなというふうに考えております。だから2社目につきましても、繰り返しになりますけれども、バイオマスを使ったですね、地域課題解決につながる事業についてのスキームをいろいろと今検討していただいている段階でございますので、このスキームの確立がポイントになるのかなというふうに、そのように考えております。から3社目につきましてはですね、これ千葉県の企業立地課の方からのですね、お話で県の南部にですね、進出する可能性があるということで伺っておりまして、こちらにつきましてはこれからいろいろと、コンタクトを接触させていただきましてですね、話をしていきたいなと、このような感触といいますか状況でございます。以上でございます。
以上。鈴木純子議員。
はい、ありがとうございました。企業誘致っていうのは、その一つの方法であることは間違いないわけで、うまく、いくといいなというふうに思います。ここでもちろん、その市長にはリーダーシップを取ってもらって、動いてもらわなきゃいけないわけですが、こうやっぱり、その、なんせ、この昨年の市長選において新しくなった市長ですので、副市長、あと担当の部長もしっかりと補佐をしていただいて、取り組みを進んでいただきたいというふうにお願いをしておきたいというふうに思います。それでですね、次なんですが、この企業のその情報ということについて、伺いたいんですけれども、情報収集というのはどんな方法でやってらっしゃるのか、お聞かせください。
和田経済観光部長。
はい、企業のですね、情報の収集についてですけれども、先ほども、お答えしましたが、千葉県、まずはですね、千葉県に企業立地課という、企業の誘致を担当する課がございまして、こちらの課からですね、館山市に進出する可能性のある企業の情報をいただいておりまして、これは先ほど、最初の答弁で申し上げましたけれども、食品加工販売場の進出についての情報は、この企業立地課から、いただいております。こういうことですとかですね、あるいは都内等で開催されます、企業誘致セミナーですとか、空き公共、施設のセミナー等の交流会にですね、担当職員が出席し、進出する可能性のあるような企業のですね、情報を収集しているところでございます。それからさらにですね、市長をはじめとしまして、市の職員がですね、リビングエニアコモンズ館山などで開催されますイベントですとか、研修の機会にですね、参加される企業の、企業ですとか、それから、企業の人とですね、交流をさせていただきまして、関係を構築するなどすることによってですね、企業誘致につながる有効な情報の収集に努めているところでございます。以上でございます。
鈴木純子議員。
はい、ありがとうございます。それでですね、ちょっと視点を変えてお話をしたいというふうに思います。雇用という、働く場についてはですね、このそうですね、30年、20年、30年ごろから、非常にその町の中が様変わりしていることは、皆さん承知だと思うんですが、例えば大きな職場、何人も働いているような職場のその統廃合によって、ですね、館山から撤退が相次いでいったというこのことについてですね、で館山から首都圏の方に向かって、この統廃合によって働きに行ってらっしゃる方も多くいる。で働きに行くには少し遠いなということに関し、ことに関しては、館山から出て、その近くに、働き場所の近くに住まいを求めて行かれる方、こういった方が非常に多くなってきているというのは、ご承知の通りでありますが、そこでですね、意外だったのが、私もですね、市内で働いた方々が遠くに行くっていうのは、非常に、いろんな思いをされて、この際、その職場を辞めてしまうか、あるいはその遠くても、主に鉄道ですね、鉄道を使っていくか、あるいはこの際だから、早期退職するかとか、さまざまな理由でですね、その職を離れたり、ということが、来ているわけですね、起きているわけですね、そのことについてですね、やはりなんて言いましょうかね、JR の、その まあ、鉄道についてですね、なかなか減便減便、ということがずっと続いていて、なかなかそれが一つのネックになっているのかなというふうな思いはあります。そこでですね、まあ一番私がこの間感じているのは、快速あるいはその特急があった時っていうのは、会社もですね、その特急の料金なども会社負担をするようになったところでですね、JR のその減便によって特急がなくなり快速がなくなりということで、その働く場所について考えなきゃいけないということになったきっかけの一つではあることは間違いないというふうに思っています。そこでですね、この議論はね、本当にどこまで尽くせばいいんだろうかわからないんですが、しかしながらやはりお願いすることはお願いすべきだというふうに思いますので、あえて言わさせていただきますが、JR に対してですね、やはり快速の復活、あるいはその特急の復活ということは、私はその堂々とお願いをしていく、要望していく必要があるんではないかなと。で、そのことが立山市内で住んで生活をして、そして仕事は首都圏の方にも求めていくという方もいらっしゃるわけですから、そういうことの力添え支援を、精神的な支援を含めてですね、していくっていうことも必要なのかなというふうに思いますが、その長い間その鉄道の問題については大変その部長も企画関係で大変ご尽力されたというふうに思いますが、の思いはどうでしょうか。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい、特急とか快速の復活ということなんですけれども、市としましてはですね、平成26年度末に平日の特急が廃止されたことを受けまして、その復活を要望してまいりました。で、また JR 側も平日の特急が廃止された後、東京から直通の特別快速ですかを設定するなどの取り組みを行ってきましたが、利用者の減少に歯止めがかからず廃止となったという経緯がございます。しかしながらですね、ご指摘のあった東京、千葉等への遠距離通勤者や、逆に千葉や木更津からですね、立山に通勤する方の負担軽減をはじめ、今ではワーケーションとか日域居住の推進を図るためにはですね、この定時性が高く快適に移動できるというこの鉄道の存在はやはり欠かせないというふうに考えています。で、まあ、今後もですね、伊内房総市などと特急復活をはじめとするこの利便性向上策について、協議検討を継続していってですね、JR に対し要望働きかけを行っていきたいというふうに考えています。以上です。
鈴木純子議員。
今確かにその高速バスについてのその需要も非常に高く、私も利用はいたしますが、ただその時間的な安心感で言えば、まあ、鉄道は、まあ、本当に絶対的なものがありますから、して多くを、まあ、輸送するという、そういう、まあ、いい観点もあるわけですからね、これは高速バスだけに頼っていくというその風潮については、考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。でですね、私 その知っている方も、東京まで、かなり長い間鉄道で通ってましたけども、この内房線が先般ワンマンになって、なった時に、乗り換えが非常に複雑で、うまくつながらないということが理由で、とうとう長い間勤めてた会社をお辞めになった方がいらっしゃる。まだまだ働ける年代です。そういう方もいらっしゃるということを十分胸に刻みながらですね、今後の鉄道への 要請ということは続けていただきたいということをあえて申し上げておきたいというふうに思います。昨日もですね、昨日のその本会議場での議論で龍崎議員やあるいは秋山議員がおっしゃってました。働く場を作っていくっていうのは一つだけではないわけで、いろんな観点からその作っていかなければいけないということを思っています。でその中で昨日のその質問の中で言われておりましたように、例えば食のまちづくりの中で老福連携の取り組みについては、私は今の館山市の状況の中では絶対的に必要な取り組みだろうというふうなことをあえて申し上げておきたいというふうに思います。非常に障害を持った方々が働く場所がなくてですね、非常になかなか自分たちは今後どうしたらいいんだろうかという不安を抱きながらいらっしゃるということもある、そういう場を作っていくというのは大変大きな問題だろうというふうに思っています。そしてまた養殖に関してなんですが、昨年の12月でも少しだけお話したと思いますが、この近隣で言えば鋸南町のうなぎの養殖、そしてまた、私が知っているところでは沖縄川崎市でやっている海ぶどうの養殖、これ丘の上でやってます。それとこれは温泉地の方なんですが、今どこでもやって温泉地っていえばそういうところやってるところ多いようなんですが、そのチョウザメを使った養殖によってですね、高級な卵です を生み出すというような取り組みも全国で行っている。で確かにそのコストはかかるかもしれない、しかしながらやっぱりその若者がですね、夢を持ってここに、携わることによってですね、ここの館山市に残って、生活してくれれば、どうでしょうか、館山は元気になっていくんではないかなというふうなことも一つにはあるんじゃないかというふうに思います。でですね、このことについては今後、ぜひ、どうされるのかは見守っていきたいというふうに、思っておりますが、よろしくお願いをいたしたいと思います。でそうですね、でこの働く場所につい働く世代の取り組みについては、大きくはそんなところなんですが、あとですね、今この地球温暖化と言われている中で漁業もそうですけども、例えば農業関係でも非常に不安定な、昔で言えばその農業といえば安定的な天気が左右するということをよく言われますけれども、そういうことに組みしない農業工場、農作物の工場ということも考えられますので、その辺もお考えになられたかとなられたらどうかなというふうに思いますし、またそれをですね、館山市内で発生したものを館山市内で加工して、売るということや、あるいは食べていただくということも広く考えるべきではあるかなというふうに思います。でその場所についても今いろんな土地空いておったり、いる場所もありますので、広くですね、 検討していただく必要があるかなというふうに思うんですが、その辺は秘書としてですね、一つどうしてもその企業誘致だけが目立ってしまうようなその状況にあるわけですから、もっともっとその広げて考えていくということについてはどうお考えになりますか、お聞かせください。
森市長。
はい、まあ養殖とかのお話出ましたけども、養殖とかに関しまして、地元の方々がね、事業者がやるとかことも考えられますけども、そういったことを企業としてやっているところもありますので、そこも誘致になってしまいますが、そういったことを複合的にいろいろ検討しながら考えていきたいと思っています。
鈴木純子議員。
私たちがまだ知らないこともたくさんあるでしょうから、それはまた担当課の方々、皆さんに力を借りながらですね、いろいろと組み立てていくということをお願いをしておきたいというふうに思います。そこで次にですね、最後の高齢世代についてなんですが、先ほどのそのご答弁で、地域でのその支え合いというんですか、そういうものが今どうなっているのかなっていうことを思っていたところ、ご答弁で若干分かったかなというふうに、思いますが、ただですね、急ぐっていうことは多分できないんだろう、時間をかけてコツコツとやっていくんだろうなって、やっていくしかないんだろうなとは思いますが、ただですね、館山市は災害があって、このことをやはり、プラスに向けた思考を持ってやっていかないと、なかなかその支え合いも市内全域に、波及していくっていうのはなかなか難しいだろうなというふうに思っています。そこでですね、市民にこう広く知ってもらう、今やってらっしゃるその支え合いの事例を市民に広く知ってもらうためには、今後どうしたらいいのかということを担当課としてどう考えになっているかお聞かせください。
小沢健康福祉部長。
はい、これもですね、議員おっしゃる通り、館山市内一部の地域の取り組みにとどまらず、市全体に広げていくことが目標であり課題である、そういうふうに考えております。そうした中でですね、最初の答弁でも申し上げましたが、広報誌への山荻を助けたいの特集記事、それから市民便利帳にもその取り組みを掲載して、取り組みの情報発信と啓発を図っているところでございます。さらにですね、先日開催した地域づくりフォーラムでは、助け合い活動をしてみたいだとか、このような機会があればまた参加してみたいという方が多数いらっしゃいましたので、市や社会福祉協議会からの働きかけをしたいというふうに考えております。まずは取り組みを知ってもらうことと、それからそうした取り組みを望むようになることが必要であり、困りごとに対する支援などの実体験を重ねることで、地道に地域互助組織の育成に努めていきたい、そういうふうに考えております。以上です。
鈴木純子議員。
そこで一つ提案をしておきたいというふうに思うんですが、先ほど子育て世代のところで分野で子育て広場の話がありました。で、かつてですね、私が所属していた文教民生委員会でさまざまなところを視察に行きましたけれども、非常にうまくいってるな、こうでありたいなっていうところがありました。それはご承知でしょうけれども、金沢市にあるごちゃ混ぜの子どもたち、あるいはその障害を持った子どもたちから 農場がまたお年寄りまで、一緒にその一つの中で、まあ、広い、あんまり広い土地ではなかったですけれども、さまざまな取り組みをしているというのは本当に、見本のようなものだなというふうに思います。で、この支え合いというのは先ほどのお答弁にもちょっとありましたけれども、高齢者だけの、ね、支え合いだけではなくて、それこそ障害者の方や、あるいはその子どもたちも交えた、今社会の中では本当に、なんていうんですかね、いろんな問題が本当に、たくさんある、そんな中でみんながそれこそ支え合えるような場っていうのは必要だっていうふうに思ってますので、ぜひともですね、今後はそのこの今ある山扇ですか、でやっている豊洲山扇でやっている取り組み、支え合いの取り組みをさらに広げていくというところに向けていく必要もあるんじゃないかなというふうに思いますので、その辺は今後検討しながらやっていただければというふうに思います。で、次にですね、高齢者世代っていうのはまあ、体が弱って弱っている方々、1年1年が違うねっていうような、まあ、私なんかの年代になるとそういう挨拶代わりの言葉がありますが、本当にこう見てみると、街の中を見てみると、介護のその対象となる人が、まあ、増えてきている状況ではあります。まあ、ご承知の通り微増ではありますけれども、年々その独居の方が増えているような状態でありますが、一件一件ですね、そういった方々の状態を目にしたり耳にしたりするときには、本当に一人で暮らすことがどんなに困難なのかということを目の当たりにさせていただきます。で、実はここでずっと気になっていた問題の一つとしてですね、介護保険が介護度3以上の方が施設入所できて、それ以前は基本的にはね、施設入所はできないということになってから、まあ、ちょっと久しいわけなんですが、この状況になって、どうでしょうか。その施設入所を国の方針は自宅へ返すということに始まったと思いますが、実態は自宅へ返すじゃなくて、やむなく自宅にいるっていうふうに私は捉えています。そこでその年金でも、年金、国民年金でもその入所できる施設、いわゆるその安価な施設入所っていうのを望む人がたくさんいる、そういった中でですね、こういった対象の方々が施設入所を望んでいる方、待機されている方の状況っていうのは少しお知らせ、お聞かせください。
小沢健康福祉部長。
はい、今の要介護3以上が入所条件になるというのが特別養護老人ホームでございますが、令和5年5月1日現在で、特別養護老人ホームの入所のための待機者数は176名となっております。以上です。
鈴木純子議員。
この待機者については、まあ、そうそう問題になっている時から振り返っても、そんなに減っているわけではない、まあ、このような人数から、まあ、200弱ぐらいが多分最高値だったのかなというふうに私は認識しているんですけれども、 そういった中ですね、例えばですね、この176人の中で、もうすぐ必要だとか、基本的には介護度3以上が基本ではありますが、必要だと認められた場合もあるわけですよね。で、急いでるという時も、まあ、やむを得ない事情で、ここに、入りたいというふうに願っている人がどれぐらいなのか、あるいはよく言われてたのが、いつかは世話になるだろうから、とりあえず申請しとくというような方がどれぐらいいるのかっていうのは、市ではこれは把握してますか。
小沢健康福祉部長。
はい、高齢者個々の事情、それからまあ優先度を把握するというのは現状では、難しい状況で、具体的な把握はしておりませんが、先ほど申し上げました、待機者176名のうちですね、その176名は、医療機関に入院している方や、介護老人保健施設等の別の施設に入所されている方もいらっしゃいます。その中で、自宅で生活している方が84名となりますので、ある意味、その在宅の84名が、まあ、家族がどういった状態なのか、独居なのかというところまではちょっと把握できておりませんが、ある程度の目安にはなろうかと思われます。以上です。
鈴木純子議員。
それこそですね、まあ、保健者という立場からすれば、きちんとその状況の把握っていうのは、私は知っておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、そこにやっぱりケアマネさんであるとか、あるいはその民生委員の方々とか、さまざまな方々がそこに、絡んでくるわけですから、状況をきちんと知っておく必要っていうのを、私は考える必要があるというふうに思いますので、それはぜひやっていただければというふうに思います。ここでですね、なかなかですね、その国民年金受給者がこの入所できるような施設っていうのは大変、少ないということが言われていて、介護保険っていうのが始めたのが社会的に、家族だけに頼るってことじゃなくて社会的に、支えていこうっていうことがから始まった制度でありますが、残念ながらここに来てですね、本当に、最初できた思いとは全く様変わりしてしまっているということを言わざるを得ないし、でむしろこれからもね、今、介護度3以上が施設入所ということを言ってますけれども、そのことについてもいろんな意見が出ているということも伺ってますし、どのように一体変わっていくんだろうというのが、率直な心配事として、ありますが、ただ、私が多くの方々に会っている中で言われているのが、やっぱり、安価で入れる施設っていうのは必要だっていうことで、お一人暮らしでですね、本当にやっと生活している方々がどれだけ町の中にいるかっていうことは、やっぱり保健者として、きちんと知っておく必要性っていうのをがあるなっていうことをここで言っておきたいなというふうに思います。以上が私の実はですね、この間言い忘れてました。町の中で移動スーパーによく会います。で、これは多分それこそスーパーまで行く手立てがないとか、あるいはなかなかお一人暮らしであったりとか、そういういろんな事情の中から この移動スーパーっていうのは行く先々でよく見るんですけれども、本当によく利用されています。で、まあ、移動スーパーを展開なさっている事業者については、よくぞと思ういう思いと、やはりそれを待っている人たちがいるっていうことをここで申し上げて、そういう人たちのためにもぜひともお年寄りになってもですね、元気で過ごせるような取り組み、さまざまありますけれども、お願いをしたいというふうに思います。以上が私の質問であります。ありがとうございました。
以上で18番、鈴木淳子議員の質問を終わります。